第56回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をする私たちが地域の人たちを紹介することで人と人が知り合い府中がもっと住みやすい街になるといいなと思ってそう放送をしております。今日もですねゲスト前回に引き続いて関谷昴くんに来てもらっています。こんにちは、昴くん。
こんにちは、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。前回はですね昴くんを紹介しようと思ったんですけど面白い話が多すぎて途中で時間切れになってしまったので第その2話ということで今日続けていきたいと思います。はい。今日、パーソナリティは私、イーストコバとニュースペーパー長代とホームズ原田がおります。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ニュースペーパーが聞きすぎなんだよ
すいません。もうラジオを忘れてなんかもういろいろ聞いちゃいましてすいません
前回ね聞きすぎて、はい。でもすごく面白い話聞けたんで今日も続けてね聞いていこうと思うんですけど、ちょっと振り返ると、関谷昴くんは実は東側の仲間というか住民だったということが分かってねシェアハウスに住んでるんですっていう話と、はい、それから、世界一周したんだぜっていう話をねしてくれて世界一周の話にニュースペーパーがもうワクワク止まんなくてずっと話し込んだというそういうことなんですけれども、はい、ニュースペーパーどうでしたか前回は。
いやねその29年のねこう人生の中でいろんなことを経験してやっぱそれをねこう周りの人たちに多分すごいいろいろ影響与えてると思うんですよね。まあ、そこら辺も今日ねいろいろラジオで聞けたらと思ってます。今日も楽しみしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ホームズどうでしたか前回この関谷君の話は。
いやシェアハウスから始まり37カ国の世界一周、いやもうなんかこの2回で終わるのかなっていうのが心配して3回行っちゃうのかな。
そうです、ね、初の 3回連続、はい、
内容が濃すぎ、
ね、聞けば聞くほどね話が面白くて、はい、今日この時間で収まるかどうか分かりませんが収まらなかったらもう1回行く初の、はい、早速じゃ続きをね聞いてみたいと思いますが、はい、そうだね今のニュースペーパーが言ってくれたように関谷君は、世界を回っていろんなものを吸収して帰ってきた。でこの府中という町でね、それをアウトプットしていくっていう時期に今いるんじゃないかなと思うんですけど、はい、今府中でこの町で関谷君はどんなことをやってるかちょっと聞いてもいいですか。
そうですね、いろいろとやってはいるんですけれども、うん、まあ、まず主に仕事としてやっているのが府中のまちづくり府中っていうですねまちづくり会社があるんですけれども、府中駅の周りの地域ですねの活性化をなっている団体で、例えば毎週日曜日のストリートテラスとか欅並木にイスト付け並べてやったりとか、あと来て来て府中マルシェとかですね、府中のマルシェを開催したりとか、まあ、そういった活動も、してます。であとは東の方の話をすると2年半前ですね2020年の2月に、多摩霊園駅のすぐ近くでのアパートの一室でですねポッセコースタディスペースポッセっていう中学生と高校生中高生が休日とか放課後とかに来て過ごせるような場所を、作っていたり、あとはこの間ちょうど多摩駅のところでですねマルシェのイベント多摩今マルシェっていうイベントを開催したりしたんですけれども、まあそういったことをいろいろなんていうんですかね、まあ広く言うとまちづくりっていうふうな形になると思うんですけど、まあそういった活動をもろもろやっております。はい、
はい、ありがとうございます。僕が知ってるものばかり。
じゃあ外大関係だと外大大学 の, 同窓組織の理事をやっているのと、あとは 東京外国語大学の経営協議会っていう経営になったりとか、あと学長選考会議っていう学長を選んだりとか、っていう、会議の委員もやっていて、それおそらく多分日本の国立大学で最年少だと思いますね。
はい、驚きました。はい、ありがとう。
やった。
はい、学長を選ぶって。それ何なの、この人。もうね、恐れ入り屋ですけども、本当、近い話からすると、順に話をしていこうと思いますけど、はい、近い話からするとね、先日、西武線のこの東側の駅といいますか、東側にある多摩駅の駅前でマルシェ、はい、多摩今マルシェっていうのを、はい、やったんですよね。でその時に、ちょうど今日来てますけど、はい、ホームズ原田と共同してますね、コラボレーションしてるみたいなんで、ちょっとその辺の話聞きたいですけど、ホームズなんかどんな参加の仕方したんですか？
いや、それこそあの多摩レーンのポッセの、うん、はい、西郷さん、
はいはい、
西郷と一緒に初めてうちにあれですよね、お願いしに来ていただいて、うん、
はい、
でね、あの多摩駅の隣のところで西武鉄道と一緒にタイアップして、で多摩のその地域の人たちに参加していただきつつ、まあ、ハードコンテンの方はそのステージを作ってくれっていう話で来て、で、
はい、
でまあ、喜んで受けたんですけど、
いや、ありがとうございました。
そのイベントがたった1日なんですよ。
そうですね。
けど、
なんなら4時間
作ったんだけど、はい、4時間で終了。は
い、そうなん
です。贅沢。
超贅沢。原田工務店を動かして4時間で終わるか。スバル君、これはどういうイベントだったんですか？
そうですね。西武さんからですね、お話があって、まあ、多摩駅が、この間ですね、2020年ですかね、の12月にリニューアルしまして、うん、昔の、ね、駅員さんがいるような、うん、駅から、高架で、ね、上を通るような、駅になりましたけれども、まあ、その話もあって、なんかこう、多摩の人たちと一緒にできないかなっていうご相談を受けて、じゃあちょっと一緒にやりましょうというので、マルシェイベントを作って、もう本当に一から、それを作る工程でも、この多摩の住人の人たちに集まってもらって、ワークショップやって、どういうことができたらいいかな、みたいなことをやるところからこう始めて、はい、作り上げていったようなイベントになります。はい。で、8月27日にやったんですけれども、そうですね、そう、4時間。夕方の4時間ですね。何時からでしたっけ？ 3時から
?3 時から7時、
そうですね。3時から7時まで。
はい、
で、800人ぐらい、いらしていただいて、まあ、その間、原田さんに作っていただいたステージで、外大生がパフォーマンスしたり、ICU の人が、ICU の落ち研があるんですけど、ICU の落ち研の子が落語やってくれたり、あとは多摩のお寺の住職さんが話をしてくれたりとですね、まあ、そんなイベントをこうやったりですね、あとは多摩に関係がある人たちがお店を出してマルシェイベントとしてやったりとか、真ん中に広場を作ってみんながこうくつろげる空間を作ったりとか、まあ、そういったことをやっていましたね。はい、
なんでやろうと思ったの？
一番最初は西武さんから話をいただいて、まあ、ここで何かやり今土地が空いちゃってる部分があるので、そこは何かできないかなっていうご相談から始まって、やっぱり僕の思いとしては僕外大生で町で活動していて、こうやってね、コバさんとかいろんな人と知り合っていく中で、でも外大生と町の人とのつながりってまだまだなかなかないなっていうふうに思っていたし、たまにもこんな面白い人がいっぱいいるっていうことを知っていたので、そこでとその人たちがこう繋がれるような機会を作れたらいいなというふうに思っていて、あとはちょっと僕のこれは個人的な思いとしては、多摩にこう外大で卒業した人が帰ってきてほしいなっていう思いもあって、だからそういうので多摩今っていうコンセプトを作って、多摩の今が集まるマルシェっていう形で、多摩に今いる人たちがこう集まってそこで繋がれるっていうのが一つ、あとはこう多摩今っていう、僕学生の時にツイッターとかで よくたまいまって、たまに帰ってくることたまいまって言ってたんですけど、なんかその言葉が、浸透していって、みんながこうたまいまって言い合えるような関係性作れたらいいなと思って、たまいまるせっていうのを作ったっていう感じですね。はい、
大成功だよね。800人たまの駅前に集まるんです
よ。たまの駅前にあんなに来るとは思わない。
4時間にちょっと密じゃないと思ったんだけど、
はい、そうですよね。はい、
でもかなりね、みんな集まって喜んでというかね、楽しんでくれてる様子を見ましたけども、はい、うん、またね、続けて多摩だけじゃなくて白糸台駅とかもあります、
ね、確かに、
ね、頼ますよ力を貸してもらって、はい、で長井さんね、そういうイベントが増えてくるといいですよね、これからはね。
そうですね、だそういうなんかこう街づくり、だ町はちょっと大きいけど、そういう小さいコミュニティ作りとかって、
うんうんうん、
関谷さんの中でこう、まあもちろんこういろんな世界を見て、いろんなものを学んできたんでしょうけど、はい、何かそのコミュニティ作りのコツとか、まあ大事にしてるコンセプトみたいなのってあるんですか、なんか。
そうですね。大事にしているのは、何ですかね、まあ、時間と空間っていうのは結構大事にしていて、どういう時間と空間作っていくんだろうって、まあ、それが多分イコール場作りっていうものだと思うんですけど、なんか、目標があって何人集まればいいとか、何だろう、こう誰かがこうなんか成功したらいいとか、あんまりそういうのなくて、むしろ、その場の中でどういう時間が生まれてるんだろうとか、どういう空間が生み出されているんだろうっていうことをなんか見ていたいなっていうふうにいつも思っていて、なんで何だろうな、僕が好きなのは結構それこそこの人とこの人がつながってなんかいい発見があったとか、まあ、そういうこうちょっとした日常の中なんだけどちょっとした喜びとか、そういったものがたくさん生み出せたらいいなっていうことはよく思っていますね。はい、
なるほどね。やっぱそうなんですね。なんか何でもこう、まあ僕もすごく、なんかモヤモヤするの。なんか何でもやっぱ結果とか、
うんうん、
すごく結果が出ましたとかじゃないと、それが成功じゃないみたいな価値観って、すごくなんか今のそのこの多様性の時代の中になんかマッチしないような気がして。
うんうんうん。はい。
だそういう感性って、やっぱその関谷さん、ぐらいの世代の人たちがどんどんどんどんこう発信してくれたら、うんうん、街ってもっとこうなんか優しい感じで、
はい、
住民たちがつながれるのかなってすごく思うんですよね。
そうですね。なんかやっぱりその何かこういうものができたらいいよねっていうこうゴールみたいなのを見がちではあるんですけど、でも街ってずっと変わっていくべきものだなっていうふうに思って、その場に今いる人たちが作っていくものだなっていうふうに思っていて、そうするとその場にいる人が変化していくんだから街も変化していくよねっていう考え方をしているんですけど、それが逆にこの街はこうってね、型にはめてしまうと予想が起こってしまうというか、その街に住んでいる人とその街の姿が合わなくなってきちゃう部分ってあるのかなっていうふうに思っていて、なんかだからむしろこうみんなが変えていけるような柔らかい街っていうのを作れたらいいなとは思ってますね。はい、
なるほど、
うん、
すごい
すごい。そうね、街は変わっていくからね、
うん、
やっぱり柔らかい方が柔軟性がある、その言葉通りね、
はい、
で住みやすくなっていくっていうことなんでしょうね、
うんうん
う
ん。
ちょっと一ついいですか、
はい、
そんな関谷さんから見て、
うんうん、
例えばその、まあ、昔からある自治会とか、
はいはい、
あと僕なんか入ってるんですけど消防団とか、
はい、
それってどう見えてるんですか、関谷さんから
。僕はかなりすごくいいなと思っていて、僕もむしろもっと関わっていきたいなと思ってはいるんですけど、やっぱりなんですかね、自治会とかの僕もなんか逆に自治会に入りたいのになんかみんながなんだろう、受け皿はあんまり用意してくれてないような気もしていて、それで入ってきてくれないって言ってる声も結構聞いたりはするんですけど、全然入っていきたいんですけどって結構思っていますね。だからそこでつながることっていっぱいあるし、町の人と知り合えるからすごくそれはいいなと思って。いるんですよね。まあ、ただ、なんだろう、 それがこう密になりすぎていっちゃうというか、あの関係性が濃くなりすぎていくと、あの生きづらくなっちゃう部分もあると思うので、その、いいこう人間関係のバランスみたいなものがなんか探していけるといいのかなと思ったりはします。はい、
なるほど。
すごい消防団入りそうですね、永井さん。
あそこは消防団入れるかな。
第2分だ、入れますよ。第2分だ、ね、絶賛募集中だからね。
いい感じで関われるといいなと思います、
うん、ね、うん、やばい、また残り1分になっちゃった。やばいやばい、ニュースペーパーが喋りすぎるから。
すいません。
というわけで今週はこれで終わりますけど、はい、もう一回来てくれるかな。
いいと思う。
おすごい。
ぜひぜひお願いします。
初の3回戦になりましたけど、
なぜ
次回で記録だよこれ。次回で本当締めたいと思いますけど。、はい、ありがとうございます。じゃあ、次もまたまた関谷さんに登場願うという初の3回連続で出ていただきますけれど、今日はこの辺で、もう終わりにしますよ。
はい。
はい、じゃあ、皆さんもう一回関谷さんが話してくれますんで、楽しみに次回も聞いてください。それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
さよなら。さよなら。
この番組は原田工務店ユーカリホームバーバー目覚み読売センター府中第一ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。